かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、32歳元気原、進行役の八木ひとみです。さあ、今週もこのお二人とお話し進めてまいります。心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
今週の相場を見てるとですね、
はい、
まあ、みんな投資家が怖がってたのは、うん、追加関税じゃなくて追加証拠金だったんじゃないかなと思います。 B コミです。
今ちょっとドキッとされた方もね、いらっしゃったと思いますけれども、はい、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。今週は綺麗に負けました。
さあ、そして今日はオープニングからスペシャルゲストがいらっしゃいます。雇用統計といえばこの方、岡三ライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私もなんか一言コメントしないといけないです。七夕にどんなお願いを書こうか迷っている岡三ライン証券武部です。
よろしくお願いします。意外となんかピュアでびっくりしましたね。
お金儲けできますように皆さんがみたいな
感じで、いいですね。
はい、さてこの番組ですが、相場解説のコーナーあり、銘柄紹介のコーナーあり、ゲストコーナーありと、かぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛りです。トレードに関する疑問質問は番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。またラジオの放送と同時に YouTube も配信しています。視聴方法などは番組ホームページをご確認ください。そして今日の資料ですが、番組ホームページからダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
この話あの人に聞きたい。
この話あの人に聞きたいということで、このコーナーでは毎回このテーマといえばこの人という方をお招きしてお話を伺っていきます。改めまして、本日のゲストは岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先ほど坂本さんから追加関税ではなく、うん、お衣装が怖いじゃなかったのかっていう話ありましたけれども、武部、はい、さん、足元の相場に関しては今週ちょっと弱い展開続きましたね。週末戻しましたけどね。
そうですね、
はい、
今週ニューヨークの方々という話をしたら、うん、まずアメリカの独立記念日があるよというところで、結構実は市場参加者少ないんですよね、うん、お休みの方が多かった。で、花火だバーベキューだパレードが楽しみにしてるから、この時に一気に休んじゃおうっていう方も多くて、うん、おそらく今夜も意外と少ないかと思います。連休してるんじゃないですかね。で、今日朝話した方々はすごく暑い、32度だと、で今日も早く帰りたがってると、で何、東京でこの報復関税の話が出てるよと、現地でそちらのところで夜中の12時、東京のお昼で13時、起きてないのって言ったら、まあ、アルゴトレードだとかね、今いろんなのに入力できますから、うん、それもあるんでしょうけども、彼らが気にしていたのは、内容云々はもうすでに織り込まれていて、それがどれぐらいの期間なのかとか、GDP が1、2、さらには日本を巻き込んで、うん、3つの国々の経済収縮にまで結びつくのかどうかっていうことを考えた場合は、内容じゃなくて期間だってことを言ってたんですね、うん、なるほどと、だから帰って寝ると、で早くなんか雷警報が鳴ってるから早く帰りたいって言っていたので、うん、あ、全然興味持ってないのかななんていうのを思ったんですけどね。だからそういった意味では東京市はどちらかっていうと、まあ、私はどちらかというと為替端なんで、うん、平成元年から為替がメインなんですけども、ちょっと東京市を見てるとリスク感濃度が強かったのは為替市場よりも株式市場でしたよね、今週はね、うん、どちらかというとオプションなんかもプットの膨らみだとか、そういうのがコールショートだとかいっぱい目立ったりだとか、メキシコ関連のところに進出している企業の株が売られただとかね、まあ、いっぱいそういったところですが、為替はずっと時給で110円の半ばから後半、場合によっては111円になったと、円安になってるのに株価ダメだなっていうぐらいの形を為替市場の人間が捉えてたというのが今週だったのかなというふうに思いますね。
坂本さんいかがですか。
そうですね、僕も武部さんと一緒でやっぱり期間だから、結局期間とかそういう話ってまだ分かんないんですよ、影響は。だから今後まあ注視していくっていうことだと思うので、だからまあ一応イベント通過かなというところで買い戻し買いと、でも大体そうじゃないですか、戦争もそうだし、まあ、今回のまあ関税も一応ね、まあその関税が始まる瞬間がちょっと安かったっていうのが、あと戻ったというのがあるので、ある程度みんなかなりね構えてた部分があるので、その分がもう昨日の夜くらいからですかね、だいぶ まあ、その、戻ってきた部分があるので、まあ、今後注視と。だから、一旦のね、山は越えたのかなと僕は思ってますけどね。
まあ、あのマーケットが注目していた中で今一旦の山という話ありましたけれども、今週末、今夜ですね、雇用統計も発表されますよ ね、うん、はい、こちらやっぱり雇用統計といえばこの方ということで、今日武部さんお越しいただいたので、
ありがとうございます、
雇用統計に関してもお話伺っていきたいですが、今回のポイントどういったところになりますか。
は
い、
正直影に隠れてますよね。で米国の雇用はもう非常に基調は強いので、ここからこれ以上これ以下ないでしょうというところですが、時給がどの程度まで、で需給の、まあ、店舗間によって当然利上げの加速感それも変わってくるだろうと。したがって雇用統計云々というよりも、これをまあある意味咀嚼して、パウエル FRB 議長が今後どういった利上げのテンポ感を示すのか。で、あまりですね大きく報じられてないので、今日はちょっと先走って、この番組で申し上げておきますけども、7月の17日に、またまたパウエル FRB 議長は議会証言あるはずなんですよ、
はい、
でこの時に2月の時には利上げのテンポ感を強めるという話をしていたんですけども、今般はこうしたですね、昨日も FOMC の議事録ありましたけども、新興国だとか欧州に対するリスクということを言っていた、通商問題のせいですよね。でそうなってくると、今後の利上げテンポ感に対してアメリカのトランプ政策がどういった影響を与えるのか、その辺が探られる。でその一つのまあ起点になるのかなというふうにしては見ていますけども、
はい、
雇用統計自体云々で大きく動いていくというのはもうかなりね強くなってきちゃってるので、よほどびっくりするほどのものがない限りは、だからさっきあの慎太郎さんが、慎太郎ちゃんが言ってましたけども、うん、まあ、そういった意味では、機関とか通商問題も機関もそうなんですけども、どちらかというと、うん、例えばハリケーンの影響で雇用がブレてたとかね、うん、寒波の影響でだとか、うん、あと一昔二昔前にアメリカの財務財政の財務のところがもう赤字でいっぱいいっぱいになっちゃって、政府の機関が動かなくなっちゃったよなんていう時に雇用がどうこうってあったじゃないですか。今ちょっとそういう状況ないですもんね。だからそうなってくると、どの程度まで分かった上で上乗せ分が何なのかって話だから、ここ最近雇用統計の時もちょっと動きが鈍いのかなっていうイメージ。でそうした中では、私は雇用統計も含めてちょっとマクロ的に見た方がいいのかなっていうのが多分今夜だと思います。
はい、じゃあ7月の展望ということで引き続きお話を伺っていきたいんですけれども、はい、7月、まあ、6月は終わった月としては本当に為替値幅が狭くて、うん、なかなか膠着感強い、はい、どちらかというとその鈍感力を発揮したみたいな動きだったと思うんですけれども
あのでもね、私一つだけいいことが一つだけあるなとすると、これね皆さんぜひ楽しみにしててほしいなと思いますのは、7月のついこの間日銀の短観が発表されましたよね、
はい、
で日銀の短観のリサーチ期間というのが6月の、下旬まで、まあ、5月の中旬以降からで、中旬値がだいたい6月の中旬なんですよ。一番あのトランプ施策で皆さんが緊張しているときにどんどんどんどん冴えなかったときに、うん、ドル円レート、まあ、これは銀行のカスタマーさんなんかのカスタマーディーラーなんかのいろんな受け売りなのか、本当にコンサバティブにあったのか分からないですけど、輸出設定レート107円台で設定しますでしょ、
うん、そうそうです
。これが今後どういった形で、うん、あの決算のときに上乗せになってくるのか、うんうんうん、当然プラスの話ですから、
まあ、もうね、これね今期予想を考えるともう多分、プラスになってると思います、うん、あのまあ多分顕在化してくるのが2級以降だと思うんですけど、もうだから前期フラットで考えていいです、マイナス 4% ぐらいの業績予想が、
うん、この辺がちょっと楽しみにしておきたいところですね。
はい、
う
ん、
そうですね、来週以降またちょっと決算も、ね、出てきますしね。
そうだから株高を年末にやっぱり僕が置いてるっていうのはやっぱりそこの業績の情報修正があろうと思ってるからです。
はい、はい、じゃあそして今後の為替の動きに関して武部さんにもレジュメを、ね、用意していただきましたよね。はい、
はい、まあ、自民党の総裁選だとかね、トランプさんの中間選挙だとかいっぱいあるでしょうけども、今日ちょっとね用意させていただいたのは、まあ、雇用統計の資料もそうなんですけども、まあ、時間が限りあるので先にポーンと今後の見通し、うんうん、何がポイントなのかっていうところでちょっと週足のチャートを一つ用意してきたので、
はい、
そこをちょっとご覧になっていただければというふうにして思うんですけども、なんか夢のないことをそうは言っても武部は言ってるなと思われそうなんですが、ドル円レート、2015年の6月からぐーっと下がってきてるんですよ、
うん、
でここの抵抗体を今トライしてるというふうにして思っていただいて、今七夕の時ですから、
はい、
天の川を越えていけるかどうかというイラストとちょっと合わせてみたんですけども、
芸が細かいですね、
ちょっと細かい112円の水準を今の で、まあ、年に1回のチャンスなのかどうか分かりませんけど、ここを超えていくのことができるのかどうか、でじゃあそもそも125円からなんで下がっちゃったのって話なんですが、うん、この時は6月の、まあ、週足ですから6月の1日って書いてありますけど、6月の10日の時の衆院の財政金融委員会で、野党の、私の記憶が間違ってたらごめんなさいな、確か前原さんだったと思います、こうさらに円安いくんですかって話になった時に、実質実効為替レートの観点ではこれ以上円安にはいきそうもないって黒田日銀総裁がおっしゃったんですよ。
黒田ラインって言われるんですよね。
そうですね、黒田天井とかいろんなこと言われました、はい、そこから下がってきてると。でじゃあ実質実効為替レートは何なのっていうのはこちらのところに書いてありますけども、貿易だとかインフレ率を調整してちょっと為替レートとは違うところなんですよ。でそれで見ると実はまだ意外と円安水準に触れてるんですよね。でそうなるとこの1ドル112円を超えていくのは、利上げのテンポ感とかもあるかもしれませんけども、私はですねトランプ政権が圧力かけてくるんじゃないかなと。利上げはしたとしても、例えば直近のところですけども、クドローさんというアメリカの国家経済会議の委員長さんいらっしゃいますけども、うん、この方が利上げもっとスローリーにしてって言ってるんですよね、うん、ちょっとあまり聞いたことないですよ、うん、随分領域踏み込んできたなと思うんですけども、そうした政治的な圧力がドル売りで、日銀の方も円売りにしたいんですけども、なかなかならない、ドル売り円売りでぶつかり合い、うん、1ドル112円を超えていくことができるのかどうか、それがちょっと7月以降のテーマになるのかなというところでの今の水準感は1ドル112円、うん、ここだけちょっとFX だとか為替あまり取り組んでらっしゃらない方でもここだけちょっと覚えておいてくださいねというところですね。以前はなんか出演させていただいた時には105円覚えておいてくださいねって言ってくださいね、今度は112円覚えておいてくださいねで、また次回を呼んでいただくところまでごきげんようって感じでですね、
今ねお話しいただいたのが、竹部力也の週間為替相場見通しということで、7月9日週の5っていうのを先ほど書き上げていらっしゃったということですよね、はい、うん、ここで
ここに伺うので慌てて書いてきました、うん、ちょっと辛かったです、はい、
アメリカ利上げ抑制を託された七夕後の展開ということで、うん、こちらはどなたでもご覧いただける、ね、ということですね、はい、竹部さんのお話の内容をもっと詳しく知りたいという方は、ぜひこちらご覧ください。また竹部さんのブログ力也のFX 道場、そしてそこからは動画にも行けるということで、株と為替の売買シナリオ、こちらもぜひ参考になさってください。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券で取引所 FX クリック365を始めてみませんか。クリック365は米ドル、ユーロなどの主要通貨はもちろん、南アフリカランド、トルコリラなど人気の高金利通貨ペアもほぼ24時間取引できます。おかさんオンライン証券はクリック365取扱いから10年、顧客預かり資産ナンバーワン。詳しくはおかさんオンライン証券のウェブサイトをご覧ください。取引所 FX クリック365のお取引はおかさんオンライン証券。当社が扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
これで差がつく。プロに学ぶ投資のヒント。
お笑い芸人歴24年目のベテランながら鳴かず飛ばず、生活費の大半は投資で稼いでいるという大和さん。このコーナーでは銘柄の見つけ方をはじめ、投資に役立つヒントやスキルをビーコミさんに徹底的に叩き込んでもらいます、はい、ということで先ほど足元の相場、振り返っていただいたんですが、ここからは先週の銘柄ですね、はい、
そうですね、
はい、7718スター精密でしたが、はい、今週の動きとしては1700円を挟んだ動きとなりましたね、
うん、こんだけ下げてこれだから合格でしょうと思ってるんですけど、
う
ん、
そうですね、しっかりとした
逆にね、金曜日に月曜から、ね、これを買っちゃった人って動いてないじゃないかっていうけど、それ売ってもっと下がった銘柄乗り換えてもいいですからね、うん、まあ、ここのロジックやっぱハイテクがですね、先行して売られすぎたっていうのがあったので、大型株の配当がそんなに売りがね今週出なかったんですよ。やっぱり予想当たってたなと、まあ、その分ねやっぱりその機械とかねあの辺がドカッと売られたんですけど、ハイテクはやっぱり先行して売られたところに着目っていうのは当たってたなと思います。で、まあ、今週のメガネ関してはですね、後からですね、うん、YouTube タイムに織り込みながらお話していきたいなと思います、
はい、延長戦でどっさりご紹介していきます。 さあ、そして、まあ、ハイテク機械とかの機械の売りという話ありましたけれども、うん、やっぱりそうなってくると気になるのが為替の動きだと思うんですね、うん、せっかく今日武部さんいらっしゃってくださっているので、ここからも為替の話していきたいと思うんですけれども、回避率からにも着目されているということですね。
そうですね、これ為替市場の、まあ、FX の投資家の市場心理なんですけども、うん、当社のお客様が、まあ、今どういった心理状況になっているのかというと、もうざっくりと見ていただければと思うんですけども、年初からはずっとドル円が下がってきました。赤いラインなんですけどもね、ずっと下がってきましたよと。下がってきたところにおいては役割でずっと買いましたよと。で、ようやく戻ってきたなというところで皆さん売り始めて、利益確定化、もしくはイーブンパーですよね、ほとんどコストがチャラになったよっていう話になったと思います。で、今足元は皆さん戸惑っているので横ばい、回避率もほとんど変わってないと。マーケットのセンチメントを如実に反映させているのが、まあ、お母さんオンライン証券のお客様と、急に持ち上げましたけど判断を、まあ、非常にニュートラルに、まあ、順張りでもできるし、逆張りでもできるし、どちらの方向性でもいけるのかなってなると、習近平さんとトランプさんのこの方向性で、今日もそうなんですけど、人民元なんかかなり荒っぽい動きしてますのでね、 6.6546 だとか人民元の設定レートも、今日午前中もラジオ日経さんマーケットプレス出演させていただいた時の水準感とかなりもう乱暴な形でポーンと12時になったらドル高、人民元安と、輸出成功を高めるんじゃないのみたいな形が あるのでね、ちょっとそうしたところにドル円が牽引されるのかどうか、うん、円安にでもしたいって言ったらしてもらえないですからね、うん、じゃあどうなるのって話だと思いますので、市場参加者が戸惑ってるのがまさにこの売買比率動向からも感じられるのかなというふうに思います、
うん。そしてもう一枚レジュメご用意いただきました、まあ、アメリカの雇用統計対策の売買シナリオということですね、
はい。まあ、今夜の雇用統計ですもんね、先ほど申し上げたので、まあ、重複してしまいますけども、なかなか方向性が見出しづらい。で、以前山さんにも、なんで雇用統計そんなに注目するんですかって話ですけども、デュアルマンデートといって FRB が金融政策判断するのにとっても大事なので、責務というか法律なのでね、でその中で注目するんですが、ちょっと今はかなり雇用の方はね、良くなってきているので、まあ、それもまあ、当然大事だけども他のところにフォーカスされそうなんじゃないかというところで、まあ、ご案内させていただきます。
はい、はい。まあ、でも為替があまり動いてないのに、やっぱりそう考えるとちょっと株の方が、ね、動きすぎてると冒頭に武部さんお話しされてましたけど、うんうんうん、その印象は坂本さんありますよね。
まあ、でも今日止まったのも、まあ、一旦止まったのもそうですけど、やっぱり円安があるから株はまだ大丈夫だっていう気が僕は強かったですね、うん、だから大型株はそんな下がってないっていうのはそこなんですよ。大型株の後遺症があって、で、まあ、その話はまあ後からまたね、5番じゃない、 YouTube タイムで、
ね、
YouTube タイムで戦略をね、これしっかりやりたいと思いますね、はい、ぜひ聞いてください。
坂本さん銘柄、はい、たっぷり用意してありますので、この後 YouTube での延長戦もお楽しみください。ということでラジオタイムエンディングとあっという間になってしまいました、はい。この番組はリスナーの皆さんと共に作り上げていく番組です。番組への感想そして質問などは、番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームというボタンからご参加ください。また YouTube のコメント欄にもですね、はい、コメント書き込んでいただくと、そちらに関してもしっかり番組中見てますのでお答えさせていただきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。ラジオをお聞きの方とはここでお別れなんですが、 YouTube での動画配信この後も続きます。パソコン画面にかぶりつきたくなるような坂本さん銘柄を、はい、たっぷりとご紹介します。マーケット情報てんこ盛りでお送りしますので引き続きお楽しみください。